本日開かれております聖書の箇所は、旧約聖書の、出エジプト記31章、1節から11節です。旧約聖書の、156ページをお開きいただければと思います。出エジプト記31章、1から11節です。はじめに司会者がお読みいたします。主はモーセに次のように告げられた。見よ、私はユダ部族に属するフルの子、ウリの子、ベツァルエルを名指しで召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる務めにおいて神の霊を満たした。それは彼が金や銀や青銅の細工に意匠を凝らし、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためである。見よ、私はダン部族に属するアヒサマクの子オホリアブを彼と共にいるようにする。私はすべて心に知恵ある者の心に知恵を授ける。彼らは私があなたに命じたすべてのものを作る。すなわち会見の天幕、証の箱、その上のなだめの蓋、天幕のすべての備品、机とその備品、清い燭台とそのすべての器具、香の祭壇、全焼の捧げ物の祭壇とそのすべての用具、旋盤とその台、式服、すなわち祭司アロンの聖なる装束とその子らが祭司として使えるための装束、注ぎの油、聖女のための香り高い香である。彼らはすべて私があなたに命じた通りに作らなければならない。ここまでです。それでは神の召しを受けた人と安息日と題しまして、中城庄司兄弟に宣教していただきます。お願いします。
おはようございます。
おはようございます。
6月の第2週日です。梅雨に入ったのか入らないのかよくわからないような天気が相変わらず続いております。はっきりしない本当に天気ですけれども、皆様が体調を崩さないように大事にしていただきたいと思います。先週の火曜日ですけれども、久しぶりに三鷹のジブリ美術館に行ってきました。展示物のメンテナンスですけれども、その日の美術館は新入生の研修の日だったんですね。若い者が多くてです。そして気持ちだけは若い私は本当に力をもらいました。しかし帰りに担当者からめったに健常者は使わないジブリのエレベーターを勧められ東青梅の階段を本当に登る姿を見てたんじゃないかと思うくらいに偉い年寄り扱いをされて少し不満がありました。助かりました。皆さんは若ぶらないように無理をしないようにお願いいたします。さて今日は今日の聖書の箇所は出エジプト記31章から神の召しを受けた人と安息日と題してお話をさせていただきます。神によって召しを受けた人はどのような人なのか、私たちクリスチャンも洗礼を受け召しを受けていると思います。このような人々が 神から与えられている安息日をどのように捉えるべきか、イスラエルの民を通して私たちは神から安息日をどのように教えてくださっているかを、今日の御言葉から聖書に聞きながら学びたいと思います。一言お祈りいたします。すべての作り主である主が御言葉を備えてくださいました。今日も主が必要としている御言葉を導いてください。すべてをお委ねし、主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。
聖霊は旧約の時代においても神の霊、聖霊が豊かに働いております。神の召しを受けて神の奉仕をすることで選ばれた人々は聖霊によって満たされて導かれた働きをしていることが聖書に記されています。今回31章を見ますと、幕屋に関して特別な2人の熟練工の名前が登場します。聖女とその備品、祭司の相続と工と交友などの制作には熟練した技術とその職人を統合し指揮する能力を持った人々が必要でした。そして何よりもこの仕事が神の礼拝のための聖なる仕事であることをよく理解している人々でありました。その人々を31章2節3節に見ますと、神はモーセに、見よ、私はユダ部族に属するフルの子、ウリの子、ベッツァルエルを名指しして召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる務めにおいて神の霊を満たした。そして6節に、見よ、私はダン部族に属するアサヒマクの子オホリアブを彼と共にいるようにする、私はすべて心に知恵ある者の心に知恵を授ける、彼らは私があなたに命じたすべてのものを作ると、主はモーセに告げられたのです。召しを受けた二人はベッツァルエルとオホリアブという名であって、神により名指しされて召し出された人物であったのです。この二人は幕屋の建設とそれらの備品を製作し、その指揮に当たるため神によって名指しで選ばれて、神の幕屋を建設するため建築や工芸の技術は神の霊の働きにより賜物として人に与えられた人々であったのです。ですから神の仕事をするためには、ただ単にこの世的な技術が優れているのいるだけではなくて、何よりも神の霊によって満たされている人でなければならなかったのです。何よりこの二人は神の霊によって満たされ、また導かれた人で、幕屋のあらゆる用具と、また祭司のための相続と、相続を作ることのできるものに導かれて、神は彼らを助けるためにさらに心あるものに心に知恵を授けたのです。また民がエジプトにおける奴隷生活の間に身につけた知識が 幕屋の建設でいろいろな形で生かされる神の深い配慮を思わせるように、ベッツ・アルエルの補佐として任命されたダン部族のオホリアブが選ばれて、最小部族からも決出した人物が登場して、彼らのもとに心に知恵ある者として集められたのです。今日の教会でも大切な奉仕にあたる人が選ばれるときには、この世に選ばれた技術や経験を持っているというだけで選ばれるのではありません。それはもしそれらの人々が単なる人間的な技術と経験にのみ頼っているならば、その働きは祝されないことが多いのです。つまり神の仕事をする者は何よりもまず神に聞き祈り、また御言葉に忠実で神の霊によって満たされた謙虚な人でなければならないのです。傲慢で独りよがりの信仰ではダメなんです。ですから旧約の時代であっても、神の霊聖霊は豊かに働いておられる人々であって、神の奉仕をするために選ばれた者は神の霊によって満たされ導かれていたことが聖書に記されています。詩篇15章14節で、サムソンがフィリステ人に渡されようとしたとき、サムソンが礼に来たとき、フィリステ人は大声を上げて彼に近づいた。すると死の霊が激しく彼の上に下り、彼の腕にかかっていた綱は火のついた雨糸のようになって、その縄目が手から溶け落ちたと記されています。ダビデもまた彼に対する神の霊の働きを、私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊聖霊を私から取り去らないでくださいとはっきり告白しているのです。助け主である聖霊がここでも働かれています。神は幕屋の建設に関する指示をした後、31章12節から14節で幕屋に関することをここで、安息日に関することをここで付け加えたのです。読みますと、主はモーセに告げられた、あなたはイスラエルの子らに告げよ、あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。これは世々にわたり私とあなた方との間の印である。私が主であり、あなた方を性別するものであることをあなた方が知るためである、と安息日の教えがここで再び繰り返されたのです。なぜここで実会に記された安息日の教えがわざわざ示されているのでしょうか。それは安息日の教えがこの時のイスラエルの民にとっては本当に大きな意味を持つことであったのです。当然現代においても安息日は重要な意味を持ちます。神により必ず私の安息日を守らなければならないというように、それは私とあなた方との間の印であるということであって、この安息日は 神と民、私たちとの約束であるからです。たとえ幕や建設であっても、神への奉仕、仕事であっても、約束は守るべきことであると告げています。その日は全ての仕事を一旦そこに置いて安息日を守ることにあるのです。この安息日についてもう一度20章8節から11節を読みますと、安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ、6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ、6日目はあなたの神主の安息である安息日である、あなたはいかなる仕事もしてはならない、あなたにもあなたの息子や娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとしたと、神がモーセに与えた約束、すなわち十戒の教えであります。この約束はイスラエルの民にとっては命がけで守るべき神との約束であって、彼らはかつてエジプトで奴隷として過酷な労働を強いられ、民の嘆きを主が聞かれ、奇跡的に助け出された経験から、守るべき神との約束であるのです。救いに導いてくださった主への約束です。その救いに預かったイスラエルの民は、自分たちを救い出してくれた神との約束を結び、契約を結び、その印として彼らは十戒を守る約束をしたのです。だから十戒というのは掟ではなくて、むしろ救いの神に対して、イスラエルの民が信頼の表明したものであったのです。だから十戒の冒頭二十章二節で、私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主であるとはっきり明言されているからです。それは神により救済宣言された神主であるからです。この宣言に対するイスラエルの民は、その応答として十戒を守る約束をしました。このことは旧約のイスラエルの民だけが守るべきことではなくて、私たちクリスチャンが救いの神に選ばれたイスラエルの民のように、今の私たちもこの契約を守ることが主への印の表明でもあります。この十の戒めである第四の戒めは安息日についてですが、それは神が天と地を6日間で全てのものを創造したとき、神はそれは非常に良かったと宣告されて7日目に休まれたのです。それゆえ7日目を安息日と呼んだのです。天地創造は神の創造の過程、秩序においてこの安息日が極めて重要であるのです。それは全ての節目のような暦的な思想が含まれて、この日は全ての仕事を休み、神を礼拝するように導かれた日であって、 神を再認識し、神にふさわしい自分であるのかを顧みる日であるのです。ですからキリスト教ではキリストが墓からよみがえられた日、キリストの復活の日曜日を安息日として週の初めに教会で礼拝をすることになっているのです。この日曜日、主日は自分のためにある休みではないのです。だから神が安息日を覚えて、これを聖なるものとせよと命じたのは、安息日を聖なるものとする聖別の日であって、安息日を他の6日間とは徹底的に区別しなさいと宣告された日であります。だから全ての仕事を休まなければならないのです。私たちクリスチャンが日曜日、安息日として教会に集まり礼拝するのは、この日を聖別すると約束であって、日々の自分のことを顧みる時間が神によって与えられていることであるからです。その教会は御言葉を聞き、主を覚え、自分を顧み、主に従うことで救われ、希望が与えられます。この安息日の聖別は自分だけの時間ではなくて、創造主なる神のためにお返しする時間であります。人間は神によって創造されて命を与えられた存在であります。だから安息日は日常の仕事をきっぱりとやめ、神にお返しする時間であって、私たちが教会に来られない時でも、たとえどこにいようとも、安息日は神ご自身のものであって、自分の都合で勝手に用いる時間ではないのです。人間は時間を支配することはできません。時間を止めることも、自分の寿命を長くすることもできません。人の命はいつか必ず終わりが来ます。ですから時間はもともと神に属するものであって、安息日は神から時間をお借りしていることを思い起こし、時間を神に捧げる、お借りした時間を神に人の命はいつしか終わりが来ます。ですから時間はもともと神に属するものであって、神は安息日や神から時間をお借りしていることを思い起こし、時間を神に捧げ、お借りした時間を神にお返しする時であって、安息日を聖別することは神の創造の秩序に属する事柄であることをはっきり覚える時であるのです。神に与えられた日、主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした、ことの聖なるものを実現することにあるのです。つまり主を覚えて今与えられていることを顧みることです。安息日は主の日の神が大事にするべきであります。 私たちクリスチャンは安息日を守るには当然多くの戦いがあります。それは真面目な人ほどそのことが社会に背を向けていると自分に迫るのです。けれど時には仕事を辞め中断する断念するということも必要であるのです。この現代の経済市場主義の世では仕事を断念するような安息日は理解されにくいのも事実です。実際私たちはこの世に身を置くものであって、その忙しさの中に自分を置くことで変な安心感を持ってしまうことがあって、多くの人たちがその仕事という隠れ蓑に身を置いて神の大切な宣言から逃げ、自己中な思い、利権や利益追求などを重要視し、家族や人との関係をおろそかにして、その言い訳を正当化するのです。その結果、神を忘れ、自然を破壊し、家族も人間関係も歪んでしまって、多くの人がその問題を悩み、その対応に疲れ果ててしまうことが多いのです。私も現役のサラリーマン時代は仕事人間で家庭を顧みず、子供たちのことは家内に任せっぱなし、そしてクリスチャンになった日曜日には教会で神への奉仕と称して子供たちと十分な話をせずに家族のことよりも教会のことを優先したのです。神より与えられた家庭を、本来神が望む家庭関係を大事にしなかったのです。神の安息日を家族全員が共有するすべきだったことを私はしなかった国があります。ですから神との約束である第四の戒めは、戒め安息日にはすべての仕事をひとまずそこに置いて神の時間に身を置き、日々の行動、家族のことを含めて自分が置かれているところを顧み、独りよがりの信仰ではなくて神を覚えた約束の戒めにふさわしい生き方をしているかを顧みる時が必要であったのです。イスラエルの民は国家としてモーセを通して神との新たな契約を結んだことが24章5節から8節に記されています。その契約である印の一つは安息日を守ることだったのです。この安息日は世の初めから定められていました。つまり世の初めから定められたそれを守ることがイスラエルとの間の印となったのです。しかしイスラエルの民は不従順でした。ですから神は後に預言者たちを通して安息日を守ろうとしないイスラエルの民を不従順なものとして叱責されたのです。イスラエルの民が長い間捕囚の時代が続いたのはこの安息日を創造の秩序を守らなかった 原因があるのではないかと思います。つまりこの安息日を守るか否かは、イスラエルが神に対して従順であるかどうかを測る一つの試金石でもあったのです。神によってイスラエルの民は6日間幕屋を作り、7日目は休みました。それは創造主なる神を礼拝する日であるからです。つまり創造の秩序を守るための日であるのです。ですから幕屋は神を礼拝する場所であるけれど、幕屋建設の時であっても神は安息日の意味を解いて休ませたのです。この安息日を、16節ではイスラエルの子らはこの安息日を守り、永遠の契約として優々にわたりこの安息を守らなければならないと、この安息日を守るのは神とイスラエルの間の優々にわたる永遠の契約であると言って、神がイスラエルの民を特別なものとして聖別されたことの印としたのです。そして17節に、主が6日で天と地を作り7日目にやめて休息したのは文字通り主の休みであり、この休みのことをヘブル書4章10節に、神の安息に入る人は神ご自身の技を休まれたように自分の技を休むのですとあるように、信仰者が自分の技を休むという安息日の損守は、自分が救いを得ようと苦しむ技、この技を信仰によって休むこと、つまり霊的な休息と心の平和の中に入っていることを知ることであるのです。この平和は、自分はすでに神によって受け入れられ義とされているものであることを知ることです。私たちはすべてのことを置いて神の休息を守るべきです。お祈りいたします。神によって召し出され奉仕をする人は、この世的な技術や経験が優れているだけではありませんでした。何よりも神の霊によって満たされた賜物が与えられて、主に聞き従う謙虚な人でした。そのような人でも神は安息日を、必ず私の安息日を守らなければならないと教え、たとえ神への奉仕であっても約束は守るべきでありました。この安息のことを、神がご自身の技を休まれたように自分の技を休むのですとあるように、私たちクリスチャンが自分の技を休むことであると告げられております。自分が救われているための苦しみ、技を信仰によって霊的休息を得なさい。すでに私たちは神によって受け入れられ義とされているものであることを知りなさいと導かれました。神が私たちの揺れやすい心に安息を与えてくださって、主の約束に生きるように導かれている、このことを心から感謝いたします。すべての救い主である主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。